ラフランスです。今回の雇用市の雇用2番目の話の配信をアップいたしました。で、これ聞いてる方は、ポッドキャストとか、その他の配信で聞いてもらってると思うんですけども、これ実は YouTube の方にですね、雇用市サウンドトラップクラブと、サウンドトラッククラブという、また別のチャンネルがございまして、そちらの方に、実は今回の音源の、方を配信しております。で、今回の音源なんですけども、サントラの、映画の音楽のお話をしておりまして、YouTube の方の、こよいちサウンドトラッククラブというチャンネルの方ではですね、ご紹介した後に実際の音源が流れるというのをちょっと実験的に配信しておりますので、もし YouTube 見られる方がいらっしゃれば、そちらの方で見ていただくと、実際の曲を聴きながら僕のお話を聞いていただけるというような、ちょっと実験的なことをやっておりますんで、ぜひそちらの方を聞いてみてくださいということで、本編をお聞きください。ラフランスです。はい。こよいっぽんの映画、こよいち始まりました。で、今回は、いろんなラ話系の話をするこよい2番目の話として、私一人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、私が最近ですね、いろんなところでちょっとお話ししているので、聞いてる方いらっしゃるかもしれませんけども、アメリカンニューシネマですね。このアメリカンニューシネマと呼ばれるジャンルの映画に、いろいろ見まして、18本ぐらい見たのかな 頑張って見ました。このそうですね、半年ぐらいの間に見たんですけども、そちらについてお話ししたいんですけども、そちらのですね、今回特にそのアメリカンニューシネマの音楽ですね、音楽についてお話ししていければなと思いますので、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。ではですね、まずこのアメリカンニューシネマって何ぞやってことなんですか？まあ僕らの世代、割とおじいの世代の人たちは、まあその名前を聞けばなんとなくわかると思うんですけども、まあ若い世代の人たちはね、多分全然わからないと思うんで、一応アメリカンニューシネマっていうのを、まず何ぞやっての説明したいんですけども、これ一応今回お話しする内容、ほとんどウィキペディアから、引用させてもらってますんで、ウィキペディアが間違ってれば、これから僕が言うことも間違ってるということで、そちらはご容赦ください。アメリカンニューシネマですね。アメリカンニューシネマは、1960年代後半から70年代半ばにかけて、アメリカ合衆国で制作された一連の映画作品を指す呼び名だそうですね。アメリカ本国では、ニューハリウッドっていう名前になってるそうで、これはアメリカンニューシネマって、まあ日本、だけですかね。日本ではこの表現で紹介されて定着したということでございますね。まあなので60年代の後半から70年代の半ばまでの、いつ作映画と作られた映画ってことですよね。はい。で、当時のアメリカの政治的社会的変動や映画産業の構造変化を色濃く反映しつつ、性とジェンダー、暴力、人種、宗教などのテーマについて、旧来のハリウッド映画とは大きく異なる新しい視点と表現手法を取った作品群と一般に見なされているということだそうですよ。なるほどって感じですよね。で、まあその起点となる作品としては、まあ一般的には、俺たちに明日はないですね。この1967年の作品や、同じ年に公開された卒業ですね。はい。で、イージーライダーなど69年ですね。これなどがしばしば挙げられるということで、まあこの辺の映画のことを大体、アメリカンニューシネマって言われるよっていう、まあ、ジャンル分けされてるってことですよね。で、これ、まあ、ジャンル分けはされてるんですけども、この映画それぞれに別に関連では全くなくて、この当時に作られた、まあ、作品群の中で、特にこういう、その、性とジェンダー、暴力、人種、宗教などのテーマが、旧来のハリウッドと大きく異なるって書いてますよね。なので、要はまあ、今までの考えとは、昔のそのハリウッド50年代、60年代の、ハリウッド映画とは明らかに違う手法で、考え方とか手法とか、そういう感で撮られた作品群のことを、アメリカンニューシネマと呼ばれているってことですよね。まあ、これ結構アメリカの国境の時代とか、あとベトナム戦争とか、そういう頃、若い頃の割とその、こう、鬱屈とした、そういったこう気持ちみたいなものを代弁するような映画が多いんじゃないですかね。じゃあアメリカンニューシネマってどんな映画があるんやってことで、一応これ羅列してみました。これ YouTube 見てる方は見てもらいたいんですけども、まあやっぱり最初は俺たちに明日はないですね。1967年の俺たちに明日はないから始まって、で、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、卒業が67年ですよね。 で、前の子のカウボーイ69年ですよね。はい。で、まあ、明日に向かって撃てとかが、この辺が60年代で、70年代に入ってくると、まあ、フレンチコネクションとか、バニシングポイントですね。これ見てないんですけども。さすらいのカウボーイとか。で、そう、スケアクローとかですよね。で、ロンググッバイとか、サラブ・フィノカーメとかいろいろありまして、一応この調べた、引用元で言うと、ラストの作品が79年の地獄の黙示録ということになっておりますね。はい。なので、まあこれ結構ありますんでね。39本ですか？まあ40近くあるってことですよね。細かく言うと他にもいろいろあると思うんで、ダーティハリーとか入ってたり入ってなかったりしますんでね。まあ40本近くあると。60年代から80年代手前までってことですよね。あの作品がありますので、この辺のことを大体アメリカンニューシーバナだというふうに分類されるというふうにされてるそうですね。で、ここから私の本題になるんです。この私が今回このアメリカンニューシネマという作品群をいっぱい見まして、その中で、まず、まあ作品の内容よりもですね、まずこの音楽ですよね。この音楽について今日ちょっと気になったので、まず音楽が特に印象深かったっていう作品だけピックアップして、個人的アメリカンニューシネマおすすめ音楽ということで、順番に、この音楽良かったよっていうのを説明していきたいと思いますね。まず一つ目ですね。まず一つ目は、まあ、暴力脱獄ですね。1967年の作品でございます。監督がスチュアート・ローゼンバーグ、脚本ドン・ピアス、フランク・ピアスソン、出演が、ポール・ニューマン、そしてジョージ・ケネリーですね。という作品でございます。この作品はですね、まずこのポール・ニューマンが、ルークという役を演じておりまして、彼が、まあ、警察に捕まってしまうんですよね。で、2年半かな ?2 年半刑務所での生活を余儀なくされるんですけども、そこで、いろんな仲間と出会って、で、彼は、その、こうが、その、なんていうかな、こう、ルールとか、そういったものが大嫌いで、刑務所のルールをどんどん破っていって、何回も脱獄を繰り返してっていう話ですね。で、まあ、この暴力脱獄ってすごい重めなタイトルですけども、全然そんな話じゃなくて、まあ、このルークがとにかくその、まあ、このポール・ニューマンっていつも陽気な役が多いんですけど、この陽気なポール・ニューマンが、何回も脱獄を繰り返すことによってっていう話ですよね。まあ、これすごい良かったですね。はい。で、これの、音楽ですね。音楽が、このラロ・シフリンという人が音楽をやっておりましてですね、これがすごい良かったんですけども、このラロ・シフリンが、作曲した、まあ、クルハンドルークのテーマっていう曲がありまして、こちらの曲がもう大変素晴らしかったんで、もうこれはね、もうぜひ聴いてもらいたいなと思いますね。はい。で、ラロ・シフリンなんですけども、このラロ・シフリンといえば、まあ、ラロ・シフリンは超有名な人ですよね。まあ、主な他のサントラ作品としては、まあ、やっぱり、燃えよドラゴンですよね。燃えよドラゴンのテーマ、じゃーん、じゃんじゃんってやつですね。あれを作曲した人はラロ・シフリンでございますね。あとは、あれですね、ブリットとかね。マックイーンのブリットとかもやってますし、で、ミッション・インポッシブルですよね。スパイ大作戦の大元のテーマ曲を作曲したのもこの人だということですよね。はい。もうこのラロシフリンの曲がね、まあ、これすごい染みますんで、もうこれぜひ聴いてもらいたいと思いますね。次ですね。次は卒業ですね。1967年ですね。これは前にどっかでちょっとおばちゃんがちょっかい、若者のちょっかい出してるだけって言っちゃいましたけども。そういう映画でございます。そういう映画じゃないけど。まあ、これは若者の、あれですね。ダスティン・ホフマン主演の映画ですけども、まあ、この若者の当時の、その、目的を持たない若者のこう、悶々とした気持ちみたいなものがこう反映されてるっていう映画なんですけども、こちらの映画ですね。こちらの映画の音楽ですよね。音楽はもうこれはもう聞けば皆さんご存知のサイモン&ガーファンクルの卒業ですよね。が一番メイン、よく有名な曲なんですけども、まあ、こちらはですね、実は音楽はポール・サイモン、だからガーファンクルの方入ってますよね。ガーファンクルって何ガーファンクルか忘れましたけど、ポール・サイモンが音楽をやっておりまして、で、ポール、で、その音、要は、歌入りの曲については、サイモン&ガーファンクルで担当していて、で、万劇っていうんですかね、そのいわゆる、スコアの方ですね、スコアの方は、デイブ・グルーシンですね、デイブ・グルーシンが担当していると。いうことですね。まあ、これ僕調べて、デイブ・グルーシンなんだと思ったんですけど、まあ、デイブ・グルーシンといえば、あれですよね。主なサントラとしては、まあ、恋に落ちて、 あの、デニーロのやつですよ。小林明子じゃなくて。デニーロの恋に落ちてとか。あと、ザ・ファーム・ホーリス・ミスとか。まあ、すごい有名な。恋に落ちてのデイブ・ブルーシーの曲はもう聴けばわかるぐらいすげえ素敵な曲なんでね。これもぜひ聴いてもらいたいんですけども。まあ、今回これあれですよね。やっぱり、今回は、まあ、この映画の中では、もちろん卒業が一番有名な曲ですけども、当然これ、あれですよね。主人公と、その、こう、恋仲になると言いますか、主人公を、こう、怪しく、誘う、女性が、まあ、ミセス・ロビンソンなんですけども、まあ、そのミセス・ロビンソンっていう、そのズバリタイトルのミセス・ロビンソンっていう曲があって、これが結構いい感じで、使われてるんでね、これは絶対この曲を聴いてもらえたらいいなとかと思いますね。まあ、この、卒業はね、本当にこのラストのね、本当にこう、キャサリン・ロスを、奪いに行く、結婚式のところに奪いに行って、ガラスの塔、ガラスをダダダダって叩くシーンですよね。これがむちゃくちゃ有名なんですけど、本当に今回僕アメリカニューシマの映画、今回これ初めて見たんですけど、そういう流れかよっていうところでちょっとびっくりしましたね。割と有名な、この辺の映画、みんなラストとかみんなちょっともう見てしまってたりするんですけど、こんな風にね、全然違うやっていう、想像してたのも違ったわっていうのもいっぱいあるんでね、そういうのも楽しんでね、ぜひこれ見ながら、なんか曲も聴いてもらえたらなと思いますね。はい。次ですね。次は、1968年ですね、の泳ぐ人でございますね。いやー、これ監督フランク・ペリーで、脚本がエレノア・ペリーで、出演者がバート・ランカスターですね。さっき僕卒業言ってませんでしたね。卒業は監督マイク・ニコルズで、脚本バック・ヘンリー・カルダ・ウィリングダムで、原作がチャールズ・ウェップの、これ卒業という原作があるんですよね。で、出演者がダスティン・ホフマン、アン・バンクロフト、キャサリン・ロスですね。このアン・バンクロフトっていう人がね、もう本当にこう、エロいおばちゃんで出てきますかね。はい、ということですね。で、泳ぐ人ですよね。泳ぐ人はですね、まあ、バート・ランカスターということで、バート・ランカスターといえば、これよりももう少し前の人でスターですよね。人が出てくる映画なんですけども。まあ、これはちょっと、実は教えてもらって見た映画なんですけど、まあ、変な映画で。まあ、変な映画なんですけど。まあ、とにかくこの主人公、バート・ランカスター主人公が、まあ、ひたすら、こう、金持ちのプールを泳いでるだけの映画なんですよね。まあ、金持ちのプールで泳いでる時に、まあ、ちょっとこう、丘みたいなところに、金持ちの別荘がいっぱい並んでるような場所があるんですけど、そこで、プールで泳いでたら、急にこれもしかしたら金持ちのプールを泳ずてにこう泳いで行ったら自分の家まで泳いで帰れんちゃーんとかと思いついてそれを結婚するだけの話なんですけども、これがどんどんどんどん多分誰も想像しない方向に行ってもうすっごいトラウマ映画になるっていう、なかなか面白い映画だったんですけど、本当にこれああ、そういうことなのかよ、とか言って、もうすっごいトラウマになって終わる映画なんで、これもぜひ見てもらいたいんですけども。まあ、こちらの映画の音楽の方が、マービン・ハムリッシュですね。マービン・ハムリッシュといえば、まあ、こよいちでおなじみの、ルークさんが大好きな、007、私を愛したスパイの、ですよね。Nobody Does It Better。作った人ですよね。まあ、ミンハムリッシュでございますが、彼がサントラをやっておりまして。まあ、他にも、スティングですよね。スティングってあれじゃないですか。ポリスのスティングじゃなくてね。レッドフォードと、ポール・ニューマンの映画のスティングですね。こちらの、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、パパパパパパパパパンパンってやつですね。の曲を作ってる人ですね。このマービン・ハムリッシュが、作曲をしておるということですね。で、こちらですね。これ本当にすごいんですよ、この曲ね。みんなこの曲、かかる曲が、やたら荘厳っていうか、すごい、なんか感動的なドラマチックな曲がバンバンかかるんですけど、ただ主人公はプール泳いでるだけなんですけど、変なバランスなんですけど、まあ、ここで、まあ、テーマ曲が一番じわっとくるテーマ曲なんですけども、このマービーハムリッシュ、泳ぐ人のサントラの中にですね、Easy Four ってことな、っていう曲がありまして。この曲がですね、実はいろんな、なんていうんですかね、こう、ちょっと、 イージーリスニングっぽいような、いろんな曲集めたような、アルバムとかありますよね。CD とかね。今やったら配信やからちょっとあれかもしれませんけど、そういうところによく入ってるんですよね、この曲ね。よく入ってる。すごいムーディーな、すごいいい曲なんですけど、これ映画の中で大したところでかかってないんですけども、この曲はね、素晴らしいので、もうぜひこの泳ぐ人を見るときは、もうこの曲、マービー・ハムリッシュの Easy Fall ですね。これをぜひ聴いてもらえたらと思いますね。次ですね。次は、69年の明日に向かって予定でございますね。いや、まあ、これも有名な映画ですよ。これ本当に最近見ました。で、監督はジョージ・ロイ・ヒルですね。脚本がウィリアム・ゴールドマンで、出演者がポール・ニューマンとロバート・レッドフォードでございますね。まあ、これはあれですよね。ブッチ・キャシディ&サンダースキッドとか、いわゆる実際の実在した悪党ですよね。の二人の話を、忠実にというか、ちょっと脚色入れてますけど、ほぼ、実話ですよ、みたいな感じで、描かれてる作品で、まあ、彼らの、まあ、あれですね、最後のところですよね。彼らの一番最後の下りのところを描いてる映画であるということで、まあ、この映画も超有名なラストですよね。ラストの、スローモーションのところですよね。これもね、本当に映画の最後だけ見てる、みんな知ってると思いますけども。まあ、こちらもですね、ポール・ニューマンが非常に軽快な役で、割とこれ、すごいシリアスな話で、最後のところに行くのにもうなんか、涙止まれんのちゃうかなと思ってたんですけど、実はそうでもなくて結構軽いタッチになってるんで、あー。まあ、しょうがねえよな、っていう風になるっていうことですよね。まあ、そんなにこう、グッとは来なかったですけども。演出が素晴らしいってことですよね。これもね、本当に、ロバート・レッドフォードがめちゃめちゃかっこいいんでね、もうぜひ見てもらいたいですよね。はい。で、こちらの音楽ですね。こちらの音楽が、バート・バカラックでございますね。もう、バート・バカラックといえば、もう、あれですよね。カーペンターズとか、いろんな人に楽曲を提供しておる、もう超有名な、もういかにもアメリカの作曲家っていう人ですよね。の人が、ディオン・ワーウィックとかね、やってる人がサントラを担当しておりまして。そしてこれ主題歌ですね、BJ トーマス、雨に濡れてもですよね。まあ、超有名な曲です。これもだからバート・バカラックの曲ですよね。はい、っていう曲が、まあ、流れるわけですけども、まあ、このバート・バカラックは、どっちかっつうと彼が作った曲が映画の挿入曲に流れることが多くて、彼がサントラを担当してるってのはそんなにないわけですけども、まあ、その中では珍しいのかな。この珍しいこの書き下ろしになるのかな。この映画のために作った曲の中では、このサウスアメリカンゲートウェイっていう曲がありまして、まあ、こちらがまあ、バリかっこいいんで、これをこのサントラだったらぜひ聴いてほしいということですよね。まあ、これと、まあ、雨に濡れてもですね、BJ トーマスの雨に濡れても、この2曲は、まあ、ぜひ聴いてもらいたいなっていう、これ素晴らしい曲ですから、聴いてほしいなってことです。このスキャットでね、ずーっと歌うサウスアメリカンゲートウェイ、めちゃめちゃかっこいいんで、これもですね、実はサントラで見つけたわけじゃなくて、他のオムニバス系のアルバムにかかって、めっちゃかっこいいなと思って調べたら、ああ、汗に向かっての歌の曲やと思って、見つけた曲ですよね。で、主なサントラ、どうですね、バート・バカラックの主なサントラとしては、まあ、他には、カジノ・ロワイヤルですね。古い方の007のカジノ・ロワイヤルとか、まあ、アルフィーですよね。アルフィーはもう主題曲で、もう、ワルフィーの曲なんかみんな知ってるでしょってぐらい有名な曲ですけども。まあ、そういった曲、サントラも担当されているということですね。いや、バート・バカラックはめちゃくちゃいいんでね、もうぜひ聴いてもらいたいなと思いますね。次は69年ですね。真夜中のカーボーイということで、真夜中のカーボーイ良かったですね、これね。これも配信ないんですけども、監督がジョン・シュレンジャーですね。で、脚本がウォルド・ソルト。そして、原作がジェームズ・レオ・ハーリヒーで、これも原作があるということですね。で、出演者はジョン・ボイドと、ダスティン・ホフマンということでございますね。まあ、これは、あれですよね、勘違いした西部の田舎者が、ウエスタンの格好着て、ニューヨークで、なんかその、談笑として、体打って、金儲けしようっていう、もう何とも勘違いしてくるんですけど、ニューヨークには、ゲイカルチャーみたいなのがいっぱいあって、そんなウエスタンの格好して、金持ちのおばちゃんなんか引っかかりませんよ、みたいな話で、ゲイの相手をしなきゃいけなくなって、みたいなところなんですけども、まあ、これ、ダスティン・ホフマンが、その、ニューヨークで、まあ、まあ、詐欺師の役で出てきて、最初は、ジョン・ボイトを騙すんですけど、そっから、まあ、仲良くなってって話なんですけども、 まあこれはなんかすごい、この二人もそのゲイに例えてるとか、まあいろんな、まあこれ僕見てそうは思わなかったんですけど、いわゆるそのゲイカルチャーみたいなもの、その、そういったものが割と描かれてて、まあこの監督本人も実はゲイの方らしいんです。これ全然、当時はまだカミングアウトされてなかったみたいですけど、まあその辺の、文化みたいなものが入ってるっていう、まあアンディ・ウォーホールのパーティーとかが出てきたりしますしね、っていうところで出てくるんですけども、まあこれの音楽がですね、ご存知ジョン・バリーでございますね。007でおなじみのジョン・バリーが、担当しておりまして、で、この映画ね、もうずっとかかる、あれですよね、ニルソンのエブリバディーズ・トーキンですよね。これ日本だと噂の男ってタイトルらしいんですけども、エブリバディーズ・トーキンが、まあ、ずっとかかってるってことですよね。ずっとかかってるんですけども。まあこちらの曲もぜひ聴いてもらいたいんですけども、まあこれは、あれですよね、やっぱりジョン・バリーの、このミッドナイトカウボーイのテーマ、この切ないハーモニカの長かかるテーマ曲が流れるんですけども、もうこれはね、見終わった後これ見たらこれ聞いたらめっちゃ切なくなりますからね。ぜひね、これはね、聞いてもらいたいなと思いますね。で、ジョン・バリーはですね、まあ当然先ほど説明しましたけど、有名なのはもう当たり前ですけども、007シリーズですよね。007シリーズはもう12作やっておりまして、当然その007のテーマもね、あれはアレンジなんですけど、オリジナルは違うんですけども、モンディ・ノーマンという人が作った曲をアレンジして007のテーマにしたのがジョン・バリーですけども、これがもうあまりにも有名ですし、あとはですね、レッド・フォードとメリル・ストリープの愛と悲しみの果てですか。これアカデミー賞取ってんのかな。っていうのも有名だし、まあジョン・バリーはね、聞いたらジョン・バリーってわかるって感じですね。なのでこれぜひね、その巨匠ジョン・バリーが撮るというこの真夜中のカーボーイね、ぜひ聞いてもらえればなと思いますね。はい、次ですね。次は、イージーライダーでございます。もう有名、無名ですよね。無名関係ないな。有名です。もう本当に1969年の作品で。こちらも、最近実は初めて見たんですけども、お恥ずかしい話ばっかりしております。監督、脚本がデニス・ホッパーですね。で、監督はデニス・ホッパーですけども、脚本はデニス・ホッパー、ピーター・ホンダ、テリー・サラザーンですね。これ3人で書いてるのかな？で、なっておりまして。で、出演者がピーター・ホンダ、デニス・ホッパーで、ジャック・ニコルソンということになっておりますね。この、映画なんですけど、まあ、この映画もなんかすごい思ってたのと違ってたんですけど、まあ、あれですよね、その、一攫千金で、ドラッグの売買して、大金持って、で、ニューオーリンズまで行くのかな？バイク2台で行くんですけど、アメリカの、いわゆるそのもっと保守的なところに行ったら、割とその、こう、白い目で見られて、みたいなところから、どういう風な話になるのかって話ですよね。まあ、これはまあ、バイクと、あとヒッピーカルチャーとドラッグカルチャーみたいなものが描かれてて、彼らがもうラリってる時の映像描写みたいなのがね、なかなかすごいんでね、それは見てほしいなと思います。あとはもう、ジャック・ニコルさんがもう出てきた瞬間全部持ってきますから、これが素晴らしいと。いうことでございますね。で、まあ、こちらの音楽なんですけど、こちらの音楽ですよね。実はこれ、サントラを担当してる人っていうのが、まあ、誰っていうのがなくて、これ既存の曲が全部かかるんですよね。これ既存の曲がかかる。まあ、一番有名なやっぱステッペンウルフのBorn to be Wildですけども、まあ、ステッペンウルフが2曲ぐらいあって、いろんな曲があるんですけど、これあれですね。まあ、タランティーノがよくやる、いわゆる既存の曲だけで作るやつ。パルブフィクションとか、レザーバードックスですよね。あの辺のもう走りですよね。で、かかるんですけど、まあ、このサントラの中なら、まあ、ぜひ聴いてもらいたいのは、まあ、ステッペンウルフのボンドビュアルがもうこんなサントラ以前に全員知っとるぐらい有名な曲ですけど、まあこれやっぱザ・バンドですね。ザ・バンド。ザ・バンドのザ・ウェイトってやつですね。Take a Load of Annie ってやつですね。これ、めっちゃええ曲なんで。これもね、この曲がイージーライダーにかかってた後から知ったんですけども。ね、このイージーライダーやったらこのザ・バンドのザ・ウェイトっていうのをぜひ聴いてもらえればなと思います。はい。いや、イージーライダーね、多分これバイク乗りの、バイブルみたいな映画って言ってる し、そう思ってたんですけど、全然そんな映画じゃない、ないですよ。なんかそんなにこれ乗ってバイクで旅しようっていう、いうふうに思うかなとかで正直思ってたんですけど、確かにバイク2台でのロードムービーではあるんですけども、まあ個人的にはやっぱりちょっと僕はもうハーレー・ダビッドさんとマルボロマンとかよっぽどなんかあれ見るとバイクで旅したくなってちょっと思ってしまいますけども、まあこの辺は世代ですかね。ということでございます。はい。次ですね、71年、70年代入ります。71年になると、このフレンチコレクションですね。いや、もうこれはめちゃめちゃかっこいい映画ですよ。フレンチコネクションでございます。監督がフリードキンですね。ウィリアム・フリードキンで、脚本がアーネスト・タイリーマン。で、これも原作があるのか。ロビン・ムーアの原作がありまして、出演者がジン・ハックマンとロイ・シャイダーということで、ジン・ハックマン登場ですよね。ジン・ハックマン実はもう明日に向かってるの。これ一番最初からジン・ハックマン出ておりますけども。ジン・ハックマンが主役として登場すると。いうことですね。これはね、まあ、なんといっても、やっぱりあれですよね。シカゴの街の激走カーアクションと、あとはですね、まあ、シャルニエの、地下鉄芸ですよね。これいつも言ってるんですけど、この、麻薬王のフランス系のマフィアなのかな？シャルニエっていう、その、まあ、この映画における一番最大の、ヴィランド、悪役がいるわけですけども、彼を、ポパイ警部演じる、その、ジン・ハックマンが、地下鉄の駅にまで追いかけるんですよね。で、追いかけた時に、地下鉄に乗んのか、乗れへんのか、みたいなことになるというくだりがあって、まあ、これがめちゃめちゃかっこいいんでね。もうこれぜひ見てもらいたいなと思うんですけども。まあ、こちらの映画の音楽がですね、ドン・エリスという方でして、で、まあ、このドン・エリスのね、これフレンチコネクションのテーマっていうのがあって、まあ、これ本当に2分くらいしかないんですけど、めっちゃかっこいいんでね、もうこれ、ぜひ聴いてもらいたいなと思うんですけども、これサックスの奏者なのかなこの人。あんまり別に映画のサントラってほとんどないんですよね。これぐらいかな ?2 作ぐらいしかなくて。あとはサントラやってるけど、リリースされてないとか、あって。なんかサントラ畑の人じゃないんですけど、なぜかこのフレンチコネクションのタイトル曲だけ、えらいかっこいいっていうことでね、これはもうぜひ、聞いてもらって、わ、フレンチコネクションでこんなかっこいい曲かかってんねや、なんてね、思ってもらえたらいいかなと思いますね。はい、次ですね。次は74年ですね。カンパセーション盗聴でございますね。出ました。これあれですね。僕、今回のアメリカンニューシネマ追っかけてた中でもかなりの上位で気に入った映画だなっていう作品でしたね。はい。今回あれですからね。音楽だけなんで、音楽があんまり印象に残ってないやつは、実はもう抜いてますから。見たとしても抜いてますんでね。すいません、ということで。このカンバセーション登場ですね。これは、ま、監督が出ました。フランシス・フォード・コッポラで、これ脚本もコッポラですね。コッポラの、もう、自分で持ってきた ネタみたいなことですよ。ネタじゃないな。はい。で、なっておりまして。で、出演者がジン・ハクマンとジョン・カザールですね。ジョン・カザールは、この辺は、あれですね、ゴッドファーザーパート2とかも出てるし、ディアハンターとかも出てるし、ということで、本当に、確か3、4本しかないですよね。ジョン・カザールが出てる映画ってね、すぐなくなっちゃうんでね。その貴重な出演作の一本でございます。はい。ということで、まあ、これはあれですよね。ジン・ハクマンが盗聴のプロで。で、最初からもうすっごい遠くから、要は建物の上の方から歩きながら隠しマイク仕込んだり、車の中にマイク仕込んだりとか、いろんなところにマイクを仕込んで、まあ、その、誰かの依頼で、ある若いカップルの会話を盗聴してるんですよね。で、その盗聴してるものを自分で編集して、で、それで、依頼人のところに、渡しに行くんだけど、なぜか受け取り人が依頼人じゃない、まあ、あれですよね。ハリソン・フォードが出てくるわけですけども、ハリソン・フォードが受け取ろうとするのですけど、なんか怪しいなと思って、そのテープを、渡すのをやめて、そしてその盗聴したその音声を何回も何回も聞いてるとっていう話ですね。っていう、まあこれサスペンス。もう完全なるサスペンスでしょうね、これね。サスペンスと言っていいと思います。すっごいいいですよ。本当にこれは何て言うんですかね。何にも明かされないと言いますか。その、記録されてるテープの録音されてるものだけなんですよね。この根拠になるものがっていうのが。それをジン・ハクマンだけがそれをどう思うかっていうことをずっとやってるっていう映画です。これ本当に映画ですから。いい映画っていうか、 コッポラってこういうの撮るんやっていう感じですよね。あの、サスペンス映画の名作だと思いますんでね。あの、これね、前もどっかで話しましたけど、この、エネビオンアメリカってね、あの、ウィル・スミスのやつで、あの、あれも盗聴されるっていう映画なんですけど、まあ、あれに、このカンバセッション盗聴と同じキャラクターと思われる役で、まあ、ジン・ハックマンが出てくるというところも熱いんでね、もうこれを、僕ずっと見るの逆だったんですけど、これを見て、エネビオンアメリカを見ると、また楽しいということでございますね。はい。で、これ音楽がですね、デビッド・シャイヤーでございますね。このデビッド・シャイヤーって僕初めて聞いたんですけども、コッポラのね、あの妹さんが、まあ、タリア・シャイヤーですよね。タリア・シャイヤーといえば、ロッキーの奥さんことエイドリアンを演ずるタリア・シャイヤーですよね。もしくは、ゴッドファーザーの、誰だ？ソニーの妹か？ソニーの妹や、の役をやっとる、タリア・シャイエの、まあ、元旦那ですね。うん、元旦那で、デビッド・シャイエとしてがサントラをやっておりまして。で、この人のね、サントラがまあ良くて、あの、素晴らしいんですよ。で、あの、基本、この人ピアニストなのかな？で、ピアノの曲が多いんですけど、このピアノの曲がすっごい不安なんですよね。この曲聴いてると。なんていうんですかな、こう、聴いてる旋律に、急にちょっと不安な音とかが入ってて、なんかこう、ああ、なんかちょっとこう、なんかバランスが崩れるみたいな曲が多いんですけど、それがね、この映画にすっごい合ってて、めちゃめちゃマッチしてるんですよ、この映画に。このピアノの曲。ピアノの曲もよくかかるんです、映画の中で。これよくかからなかったら印象に残らないんですけどね、サントラってね。よくかかるんで、これはもうぜひね、このテーマオブ、テーマフロムか、テーマフロムザ・カンバセーションっていう曲がありますんで、まあこれをね、ぜひ聴いてもらえたらと思いますね。はい。で、あの、音楽のデビッド・シャイヤーなんですけども、彼はですね、まあ、僕あんまり他でやってるやつ調べられなかったんですけど、さらば愛しき女とかで人って言うんですか？さらば愛しき人って、これ、あれですよね。フィップ・マーローのやつですよね。の映画をやっているのと、あとはですね、僕、このピアノのやつどっかで聞いたことあるなってずっと思ってたんです。これ、デビッド・フィンチャーのゾディアックですね。このゾディアックでも、このデビッド・シャイヤーがサントラを担当されておるということですね。このゾディアック。僕もね、わかるって感じなんですよ。このピアノのね、不穏な音が入ってるピアノって、めちゃくちゃ合ってる。ゾディアックに。なんていうかね、映画の内容にね。まあ、ゾディアックってあの、実際のね、あの、未解決事件のゾディアックキラーを描いたフィンチャーの初期の作品ですよね。の作品のにかかるんですけど、本当にね、この映画の不穏なっていうか、映画のなんか嫌な感じが、すっごいピアノの音と合ってるんでね。まあ、これはね、ゾディアックもぜひ見て、このデビッド・シャイヤーのスコア聞いてもらえればね、と思いますね。次ですね、チャイナタウンでございます。74年ですね。監督がロマン・ポランスキーですよ。で、脚本がロバート・タウンで、出演者がジャック・ニコルソンで、ジャック・ニコルソンとフェイ・ダナウェイですね。フェイ・ダナウェイは、3つ目ぐらいですか？途中どっかで出てましてね。さあ、俺たちに明日はないから、ですけども。出ておりまして。まあ、これも、さっきサルバイドシキ人の話しましたけど、まあ、これは、もう、なんですか、純ハードボイルド作品ですよね。僕がちょっと苦手なハードボイルド作品ですけども、まあ、ダムの水の利権問題に巻き込まれた、まあ、ある、男、巻き込まれて殺されたある男の事件を、思いがけず調査することになる。最初は全然違う事件から、あの、そのジャック・ニコルソン演じる探偵が、その事件に絡むことになるんですけど、実はそれに裏には大きな利権の問題が絡んでて、みたいな話ですよね。で、あと驚く、その真実がわかる、みたいな話になってるんですけども。これがなかなかね、あの、本当に前もどっかで言いましたけど、脚本のお手本と呼ばれてるぐらいよくできた話だって言ってるんですけど、あの、ね、ちょっとうたた寝しただけでもう全くわからなくなりますから私はちょっとうたた寝をしてしまいまして、あの、巻き戻さないとわかりませんでした。これどこ？どの伏線とかってなってしまいまして。 なので、これ最後の下りもね、なんか、なんで、ここで言ってた、みたいな感じで、なんか、後から答え合わせすると一番見て、やったあかん見方してしまいましたけども。で、これは素晴らしい。これね、有名なね、ジャック・ニコルソンがね、その、マフィアに脅されて、鼻の中にナイフ入れられてね、そのナイフを横にピッてやられる。で、鼻が切れるっていう、すんげえ嫌なシーンがあるんですけども。このナイフをね、切ってるのがロマン・ポラスキー本人だっていう、そういう小ネタも、調べました。はい。で、まあ、フェイダナウェイが眉毛細いとか、そんな話は全然いいんですけども、音楽ですね。こちらの音楽は、まあ、ジェリー・ゴールド・スミスですね。ジェリー・ゴールド・スミス、また巨匠だわ、これ。ってことで、ラブ・テーマ・フロム・チャイナ・タウンっていう曲がある、まあ、これ愛のテーマっていう、副題つっておりましたけども、っていう曲があるんですけども、このね、チャイナタウンの音楽もまたいいんですよ。ずっとかかってるんですけど、後ろで。このね、チャイナタウンの音楽もね、やっぱ不穏な音を出すんですよね。このジェリー・ゴールド・スミスがね、不穏な音を出すし、あとそのこう、甘いところは、もう本当に甘いテーマ曲がかかるっていうね。なんともこう、なんていうんですかね、こう、ジュンとくる言葉ないんかい。ジュンとくるっていうか、そういう曲が多くて、素晴らしいですよ、このサントラもね。これなんかあれらしいですね。チャイナタウンってもともと違う人が曲を作曲してたらそうなんですけども、なんか映画の雰囲気に合わなくて、突然ジェリー・ゴールド・スミスに依頼が来て、確かに1週間か2週間ぐらいかな。そんな早くないかぐらい。とにかくすっごい早く急いで作って、全部入れ替えたんですってね、曲を。それで、ジェリー・ゴールド・スミスが、まあ、作曲したことっていうことにもちろんなってるわけですけども、それであのマッチ度かよってことですよ。もともとこの映画最初から考えられて作ってる曲にしか聞こえへんかなっていうぐらい素晴らしいんですよ、このサントラね。なのでね、まあ、これもジェリー・ゴールド・スミスのね、ラブ・テーマ・フロム・チャイナタウンのこれぜひ聴いてもらえたらなと思いますね。はい。で、まあ、ジェリー・ゴールド・スミスといえばですね、まあ、知ってる人はみんな知ってるわけですけど、まあ、これ主なサントラとして、まあ、やっぱり僕らの世代としては、ランボーですね。ランボーシリーズ全部やってるのが、ジェリー・ゴールド・スミスでございますね。全部って僕わかりません。4とこ見てませんので。次までは、ジェリー・ゴールド・スミスがやってますね。はい。そして、あと、まあ、オーメンですね。オーメンも、まあ、彼がやってたり、あと、エイリアンですね。エイリアン1だな、これ。1の曲は、ジェリー・ゴールド・スミスがやってたりしまして。でそして、スタートレックですね。スタートレックの、まあ、映画版の一作目のスタートレックだと分かりにくいので、スタートレックのネクストジェネレーションですね。新スタートレックか。いわゆるピカード艦長の、になってからのスタートレックのテレビシリーズのオープニングのやつですね。パーン、パパパーン、パパパーン、パパパパパパーン、パンパン、パパパパーンってやつですね。これ。ジェリー・ゴールド・スミスです。これを作ったのがジェリー・ゴールド・スミスですから。もう僕らとしてはもうこれを作っただけでもうジェリー・ゴールド・スミスは殿堂入りですということですよね。という超有名な作曲家がやっとるのがこのチャイナタウンということですね。75年、格好の巣の上ででございますね。監督がミロス・フォアマンで、脚本がローレンス・ホーメンとボーゴルドマン。で、これも原作ですね。ケン・キージーって人が書いた原作があって、で、これ実はね、マイケル・ダグラスが制作に入っておりまして、このマイケル・ダグラスが、もうまだじゃないな、結構乗り乗ってる頃ですよ。で、この制作として、マイケル・ダグラスが入っておりまして。そして、出演者に、ジャック・ニコルソンとルイズ・フレッチャーですね。怖いおばちゃんね、が出ておりますということですね。まあ、これは、皆さん知ってますけど、まあ、ジャック・ニコルソンが、刑務所に入るのが嫌で、ちょっと精神、要は、頭がおかしいふりして精神病院に入っては見たが、そこには、ってことですよね。そこに、いわゆるその、なんですか、本当に病気で入ってる人と、あとその、なんていうのかな、その、こう、出たくなくて、まあ、そう、要はもう前向きな人と後ろ向きな人がいるってことですよね。その自分が生活していく上で。で、その人たちをまとめて、それに対して、その、区長さんみたいな人が割とちょっとこう、なんて言ったらいいのかな。まあ、虐待ってわけではないんですけど、厳しい、その、教育といいますか、そういうそこでの生活のためのルールにすごい厳しい人がいて、でそのルールに、が気に入らなくて、ジャック・ニコルさんが大暴れすると。いう映画なんですけども、 これはね、ラストの下りがね、すごく切ないんですよね。もう本当見た人は皆さんご存知だと思いますけど、本当に切なくて。あとやっぱり、これはあれですよね、ネイティブアメリカンの人が、でっかい男の人がいてね、もう彼がこの映画の肝になるんですけど、まあ、インディアン的な、その考え方みたいなものが、このテーマ、この映画のオチになってるってことですよね。これがまた泣けるっていうことですよ。本当にもう最高ですよ、この映画。ということで。またジャック・ニコルソンが良くてね、ジャック・ニコルソンは本当にもう、僕本当にシャイニング、若い頃はシャイニングしか見てませんでしたけど、こういう役はうまい。うまいわ。うん。髪の毛最初から薄い。まあ、そんなことはいいんですけど。で、音楽ですね。音楽は、これ、ジャック・ニッチェっていう人がやっと、やっておりまして。まあ、これのエンディングタイトルが、まあ、本当にネイティブアメリカンっぽい、ちょっとインディアンっぽい曲なんですけど、素晴らしい。で、これもぜひ、このジャック・ニッチェのクロージングっていう曲をね、まあ、この過去のその上で見たなら、このサントラ、この曲をぜひ聴いてもらって、ちょっと余韻にしてもらえればなと思いますね。はい。まあ、ジャック・ニッチェは、まあ、このサントラ聞いて、何にも、あ、これ他の映画でこれじゃないのとかいうのは全然思い浮かばなかったんですけど、調べてみるとですね、これ実はこの人、愛と青春の歌みですの、あの名曲を作曲してる方でした、だったってことで、お、そうなんやってるのすごいびっくりしたんですけど、まあ、あとはスタンドバイミーのサントラもやってるということで、ね、まあ、結構この人はすごい有名な人ですよね。僕はそのつながりは全然わからずに、過去のその上での曲がいいなっていうふうに思ったんですけど、いや、これもね、ほんと素晴らしい。ていうか、これ愛と青春の旅立ちのスタンドバイミーもまあいいですか、愛と青春の旅立ちの曲はマジでいいですからね。ぜひそれも合わせて、まあ映画も最高ですからね、聞いてもらえればなと思いますね。次ですね、俺これどこまで、あと次日本で終わりです76円、タクシードライバーでございます。出ました、ここでスコッセッシー来たってことですよ。スコッセッシーもうちょい前にミンストリートも実は入ってるんですけど、実は見てなくてすいません。76年のタクシードライバーでございますね。監督マーティン・スコセッシで、脚本が出ましたポール・シュレイダーでございますね。で、出演者がロバート・デ・ニーロ、シビル・シェパード、ハーベイ・カイトル、ジョディ・フォスターということで、まあタクシードライバーといえばロバート・デ・ニーロとジョディ・フォスターですよね。有名なのはね、デ・ニーロとうとうアメリカンニューシネマ登場ということですね。はい、まあこれはまあみんなわかりますよね。まあベトナム戦争帰りのまあタクシードライバーをやっとるデ・ニーロがちょっとこう妄想を膨らましてっていう話ですよね。妄想を膨らまして最終的にはこうマフィアをまあ殺そうとするっていうか、まあジョディ・フォスターを助けるためにねっていう話だったんですけど、僕はぼんやりですいませんですけども、まあこれあれなんですよね、間違ってたら申し訳ないですけど、これ最後のね、勝ち込みというか、まあこう殴り込みのシーンがあるんですよ。もうあれですよね、モヒカン語ですよね。デニーロモヒカン語ですよ。I talking to me? とか言ってる後ですわ。鏡でね。の後に、殴り込みに行くシーンがあって。で、その時にね、まあ、打ち合いになるわけですけど、この打ち合いのね、なかなかリアルな人体破壊描写って言いますか、っていうのが、すっごい見直した時に、わあ、これすごいな、頑張っとるな、とかと思って、見たんですけど、これ、リック・ベイカーなんですよね。リック・ベイカーだったっけな、間違ってたらごめんなさいね。リック・ベイカーだったと思います。特殊効果で有名な人がやってるんですよね。タクシードライバーのあのラストのシーンね。だからかっていうぐらいね、すごい、なんていうのかな、この生々しいんですよね。打たれ方とかね、血の出方とかがね、すごい生々しくて、うわ、こんなところで、こんな、タクシードライバーってそこしかないですからね。なんですかね、この残酷シーンでね、そこすっげえ力入ってるっていうことで、ちょっとびっくりしました。はい。で、これ音楽ですね。音楽が、バーナード・ハーマンですね。このバーナード・ハーマン、ここで出してくるかってことなんですけども。まあ、バーナード・ハーマンのタクシードライバーのテーマ、もうこれもまあ有名な変な曲ですけど、変な曲がありまして、タクシードライバーテーマですね。まあ、これもね、一回聴いたら忘れられないよ。いや、イントロから始まりますもんね。これもね、ぜひ、タクシードライバー見たらね、聴いてもらえればなと思いますね。はい。バーナード・ハーマンなんですけども、これ、まあ、バーナード・ハーマンって、まあ、当然、市民ケーンのサントラ、バーナード・ハーマンですね。で、あとはもうこのヒッチコックの作品、ほとんどこの人ですね、バーナード・ハーマンがやってると思いますね。なので、結構古いっていうか、もうちょっと前、大御所ですよね。76年の時点でもうすでに大御所の人ですよね。大御所の人で。 有名な作曲家さんなんですけど、北北西に進路を取れとかね、めちゃくちゃかっこいい曲ありますから、これもぜひ聴いてもらいたいんですけど、もう本当にこのすっごい有名な人が、このタクシードライバー。タクシードライバーなんて割とインディペンデントっぽい映画じゃないですか、これ見た感じがね。なんですけど、もうすっげえ巨匠が撮っとると、やっとるということですね。はい。この最後です。78年ですね。もう地獄の黙示録が入っておりません。すいません。ディアハンターでございます。出ました。僕の大好きディアハンターでございますね。はい。監督がマイケル・チミノで、脚本がデリック・ウォッシュバーンで、出演者がロバート・デ・ニーロ、クリストファー・ウォーケン、そしてジョン・カザール。これジョン・カザールの遺作です。ジョン・カザール。そして、メリル・ストリープということですよね。もう、なんていうんですかね。デニーロ、ウォーケン、ストリープってことですよ。もう、こんなに強い夫人、おるんかっていうぐらい、もう、豪華ですよね。この映画の時はね。まあ、これはあれですよね。なんかその田舎町の、若者ベトナ、若者たちが、ベトナム戦争に行くことに、徴収されるのかな、ことになって、で、その前に集団結婚式やろうぜってことも、メリルストリープたち、女子たちと集団結婚式やろうぜっていうことで、集団結婚式を挙げつつ、彼らが、その、趣味にしてる、狩りですね、鹿狩りですね、鹿狩りに行って、とにかくその、彼らが戦争に行く前の、一瞬を楽しもうっていうところから始まる前半と、ベトナム戦争に行って、帰ってきてからの後半の映画ですよね。むちゃくちゃ長いんですよ、この映画。長いんですけども。まあ、この映画を見てる人も見てない人も、ディアハンターといえば、やはりラストのロシアンルーレットですよね。クリストファー・ウォーケンとデニーロがロシアンルーレットで対決するっていうシーンなんですけど、まあ、このね、この長い映画を見たラストがあれなのかっていう、その、衝撃というか、こう、なんていうのかな、衝撃か。衝撃っていうよりも、こう、突き落とされる感じですよね。っていう感じで終わるっていうのが、なんかすごい、もう余韻、なんでしょうね。もう一週間ぐらいは、ラストのことを考え、ずっと頭にちらつくぐらいの、すっごい衝撃なラストなんですけど、まあ、これは本当に見てほしい。この長い、その、長く描かれてる彼らの物語のラストがあれかっていうところがね、すごい映画なんでね、これマイケル・チミノ素晴らしいですよ。マイケル・チミノはあれも、イヤー・オブ・ザ・ドラゴンとかね、男の中の、なんかまあ、こう、そうやって終わんのかよっていうのばっかりでもないか、撮ったりしてる人でね、もう天国のもんで干されたで有名なマイケル・チミノですけども、が撮ってる、もう力作ですからね。これはね、これが、アメリカに、まあ確かにこれ戦争の話で若者の話ですからね、アメリカンニューシネマなのかって僕今回初めて再確認しましたけども、すごい映画です。はい。そして音楽ですね。これはスタンリー・マイヤーズという方が音楽なんですが、まあ何よりも、これそのスタンリー・マイヤーズって人ね、僕全然知らなかったんですけど、一応その調べると注釈みたいなの書いてあって、このハンス・ジマーですね、有名な。ハンス・ジマーは彼の元で修行していたって書いてましたね。それ書いてたんで、一応これ入れときました。YouTube にね、入れときました。それで、まあ、スタンリー・マイヤーズが曲をやってるっていうのは、僕の中では全然印象なかったんですけども、やっぱりこのディアハンターとして一番有名なのは、これギタリストの、ジョン・ウィリアムズですね。これジョン・ウィリアムズってスター・ウォーズとかのジョン・ウィリアムズって長いんですよね。これ実はね、僕ずっと勘違いしてました。ギタリストのジョン・ウィリアムズが演奏するカバティーナですね。このカバティーナっていう曲が、まあ、ディアハントといえばカバティーナわけですけども、またこれが切ないギターの曲で、まあ、この映画を見終わった人ならこの曲聴いただけで泣きそうってぐらいいい楽曲なんですけども、これディアハンター、もし、ディアハンターを見ていただいたら、まあ、これはぜひ、この挿入曲のカバティーナですね、これをぜひ聴いてもらいたいなと思いますね。はい。いや、もうディアハンター、マジで、長いから進めにくいんですけど、もうぜひ見てもらいたいですね。はい。ということで、長々とお話をしていきました。今回何本紹介したんや ?13 本か。紹介いたしまして、映画、アメリカンニューシネマの作品の中でも音楽が、なんかすごく気になったなっていうやつを紹介してみました。まあ、 あれですよね。さすがに有名な作品群ばっかりなので、どっかで聞いたことあるっていうのが多いと思うんですよね。なので、あ、なるほど、この曲ってこの映画でかかってたのかな、なんていうことを考えながらね、僕も見たりしたんで、すごい面白かったし、いい曲いっぱいあったんで、見れてよかったなと思いましてね。ね、前中のカーボーイのニルソンのエブバリスターキンとかね、これ、フォレストガンプでもね、団中行ったの足、両足がなくなった人が、車椅子でタクシーが走ってるところを、こう、横断するってシーンがあって、文句つけるってシーンがあるんです、タクシーにね。あそこ、まさにこれ、ダスティン・ホフマンが、この前中のカーボーイでやってた、タクシーが走ってるところを道路を横切ろうとしてタクシーに文句言って、あれ、実はアドリブらしいんですけど、そこで、それのオマージュなんですね。そのオマージュとして、フォレスト・ガンプであのシーンにこのエビバリス・トーキングがかかるとか、そういうのがね、この映画を見ることによって、またこう、お、ここ、これ、あれ、オマージュやんとかとか、後からわかるっていうね。見方としては逆なんですけど、こういうのがね、後から、こう、ああ、これはあそこや、これはあそこやって思ったりするのもね、本当にこういう古い作品群の見方の楽しみ方なのかなと思ったんでね。ぜひ、これをね、ちょっと見てもらえたらなと思いますね。本当、この音楽ね、音楽、一応、これ、見ながら話してる途中に入れようと思ってるんですけど、配信によっては多分できないと思うので、これどっかのプレイリストかなんかで作って、今回ご紹介した曲の一覧みたいなものを上げれるようにしておきますんで、それ聞きながら、チラッと聞いてもらえればなと思いますね。はい、ということで、私が個人的に好きなアメリカン・ニューシネマの曲についてお話しさせていただきました。はい、今宵一本の映画こよち絶賛配信中でございます。当番組 YouTube と Podcast Apple Spotify で配信中です。 YouTube ご覧の方はぜひチャンネル登録をお願いします。ということで、久しぶりに一人で喋ったな。なるべく編集しないでさっさと上げたいと思います。ということで、ここまでお送りしたのはラフランスでした。はい、ありがとうございました。